もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
51歳です。
51歳。結婚してます
?6 年前に離婚しました。
6年前に離婚して。
はい。
お子さんはいたの?いないの?
その時、中学校3年生の次男が受験でした。
はい、ああ、そうですか。じゃあ今は一人で暮らしているということですね。
そうですね。子供、男の子2人が社会人になりまして、
はい、
私が一人で暮らしています。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか、はい、
?6 年前に離婚した時に、
うん、
私に対しても、子供に対しても、非常に暴言を吐いて、で、その時に女がいまして、
はい、
子供は女がいたことを知ってたんですが、
はいはい、
私には言わなかったんですよね。
暴言を吐いてって言いましたけど、具体的に言うと、例えばどんな言葉？
お前と一緒になるつもりはなかったとか、
はいはい、
性格がもともと合わないとか、
はい、
ひとまとめにすればバカだアホだっていうことを言って、できたんですよね。
ああ、そうですか。それで、
はい、
お子さんに対しては多分暴言とか、はい、例えばどういうことを言ってたの？
子供に対して、目の前で20歳ぐらい違う女がいまして、
23ぐらい違う、今あなた50歳1歳って言いましたけど、元ご主人は何歳ぐらいなの？
同じ年なので。
あ、同じ年ですか。
6年前の話ですから、ですから、
45
5、6ですかね。
5、6だね。
はい。
で、はい、女がいたっていうのは、これは、時々、そっち行って、泊まって家から帰ってこないとかいうことがあったということ？
元旦那の態度がなんか変だったので。
はい。その態度がおかしいっていうのは、具体的に言うと、どんなこと？
要は、聞く耳持たずっていうんですか、心ここにあらず。
うん。ということは、あれ、あなたから見ると、私と一緒にいるけれども、
はい、
この人は気持ちは常に他のところにあると。
気がつかなかったんです、逆に。私があ
なたの方がそのことを気がつかなかった。
気がつかなかった。
はいはいはい。
ですけども、
うん、
なんとなくのやっぱり女の勘というか、そういうのもあったりして、
うん、
たまたま携帯を見たら、
うん、
メールをやってるやつが全部出てきたんですよ、
うん、
変な話、男と女ですから、
うん、
やったやらないと、
うん、
そういうことも全部出てきたんです。
あ、はいはい。それでどうやって離婚したわけ？
いや違います、離婚した後に気がないもんですから、
うん、ちょっと離婚した後で、離婚する前はどうだったんですか？
結婚してる時も気はもうなかったです。はい。
はい、
それで、
はい、
子供の受験もぶつかって、
うん、
私も仕事してたし、
うん、
もう受験目の前にしてたし、もうすごい大変だったんですよね。
うん、
で、元旦那の給料って5万か10万しかなかったんですよね。
はいはい。
それで私がもう朝昼夜働いて、
はい、
子供の面倒を見て家の中もやって、
はい、
いっぱいいっぱいになって、
うん、
それで離婚はしたんですよね。
はい。で、今日の相談というのはどういうことですか？
要は、もう6年も経って、
はい、
どこの弁護士に電話しても、
はい、
時効だって言われるんですが、
はい、
子供がその時に、
はい、
お父さんをすごく好きだった子なんですよ、お父さんを、
うん、
それで、まあ、とりあえず離婚した時に復縁するっていう話も出てたもんで、
うん、
お父さんは裏切らないと思ってたんですが、
うん、
子供の前で女を抱きたい、やりたい、
うん、
女の話を赤裸々にするんですよ。
お、
受験生の前で、
うん、
そしたら子供にしたら、
うん、
お父さんに裏切られて、
うん、
家族って何よと、
うん、
もう子供にすれば、
うん、
人間じゃないと、
うん、それで今日のあなたの相談というのはどういうことですか？
要 は制裁を加えたいんですよね、
うん、ああ6年前に離婚は成立してる、
はい、
だけれども、
はい、子供に対しても私に対してもやったすべてに対して制裁を加えた
いと、それが可能かどうかということですね。
そうです、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います、は
い、よろしくお願いします。
お願いします。
確認をしたいことが一つあるんですけど、
はい、
一番最初にお話になったところで、
はい、
自分にも子供にもその元夫がね暴言を吐いて、
はい、
女がいたんだと、子供は知っていたが自分は知らなかったって、はい、一度おっしゃったんですね。
はい、そうです。
でその後でおっしゃったのが、女の勘で携帯を見たらメールが出てきましたと、そこで男と女の話でやったやらないとかいうことが書いてありました。
はい。
それから子供の前で女の話を赤裸々にするんですよっていうふうにおっしゃったんですね。
はい。
でそれは時系列的に言うと、
はい、
どういう時系列になっているんですか。
うん、ごめんなさい、うん、要は離婚した後に行ったり来たりしてたんですよね。
うん。
そして結局なんで分かったかというと、
はい、
車の中に女の手袋が落ちてたんです、うん、そうだそうだ思い出した、
うん、
それを子供が見つけたんです、
うん、
それで女がいるということが分かったんです。今思い出しました。
で離婚したのが6年前でしょ。
はい。
行ったり来たりして車の中で女の手袋を見つけたのは何年前ですか。
6年前のその離婚してすぐです。
あ、すぐ。
はい。
さっき言った携帯を見たのはどういう場所で、いつですか。
夜中に元旦那が、うん、まあ、行ったり来たりしてたので、
はい、
元旦那が寝てる間に、うん、たまたま私が携帯を見たら女とやってるそのメールをしてるのが出てきたと、う
ん、それは離婚した後ってことだよね。さっきの
後です、後です、後です。
お子さんがいるから行き来はしてましたと。であなたのうちで元夫が寝ていた時に、
はい、はい、
あなたが見ちゃったと。
はい、そうです。
離婚してどのぐらい経ってるんですか。
すぐですね。
直後ぐらい。
はい。
で、もともとはあなたは気づかなかったんですよね。
はいはいはい、はい、
でだけどあなたがもういっぱいいっぱいになって、もうこんな結婚生活は夫婦は嫌だっつって離婚したら向こうも分かりましたって言ったわけですよね。
はい、そうです、そうです。
だけど向こうは別れるのは分かったけど頑張るって言うからきっと行き来をしてましたって、こういう流れでしょ、はい、あなたが言ってるのは。
そうです、そうです、そうです、そうです。
でも離婚しちゃってるから向こうに新しい女性が出てきてもそれはダメな話ではないわけですよ、法律的には。
そうですよね、法律的にはね、う
ん、だからまさに時間的な流れが問題になるんだけど、少なくとも今のあなたの説明だと、はい、離婚してから車の中に手袋がありましたと、
はい、
でまあ、あの本人がね頑張るって言って行き来しているのとそういう女性と付き合うっていうのは、まあ、矛盾はするかもしれないけど、でももう夫婦じゃないんだから、はい、女の人を車に乗せてその女の人が手袋を置いてったからといってそんなに責められないっていうのは分かりますよね。
はい、はい、分かります。
でその直後ぐらいに家に来てた元旦那さんの夫の携帯を見ちゃったっていうのは、離婚したんだけどまだ気になってたの、はい、そんなことは。
要するに復縁するって言ってたもんで、
うん、
子供にもそれは言ってたことなんで、うん、まさか女ができるとは思ってもいませんでしたから、うんうんうん、
分かりました。復縁すると言ってたのに、なんだよ女の手袋なんかあってなんかやってんのかと思って気になっちゃって見ちゃったと。そしたら、はい、その男と女がやるやらないとかいうのが赤裸々に書いてあったわけ。
はい、そうです、そうです。
でそれはそういうことをやっているってのはいつの話か分かるんですか、メールから。
うん、もうメールから分かります。
離婚の後であることは間違いない。
間違いないです、間違いないです、
ね、でそうするとあなたとしては離婚には応じるけど復縁するように頑張るよと言ってたのになんだという気持ちはすごくよく理解できます、
はい、
だけど離婚しちゃっているので、
はい、
法律的ないわゆる不貞という話にはならないわけですよね。
はい、そうです。
あなたのケースはあなたが愛想つかしちゃってもう離婚するしかないって言ったら分かりましたって言って虚偽離婚したわけですよね。
そうです、はい。
確かにお子さんのお父さんであることは離婚してもしなくても変わらないから、
はい、
子供さんのところに来ますと。だけど法律的には別に彼女を作っても基本的に問題がないわけですよ。
はい、そうです。
だから復縁するために頑張ると言っていたのに一体なんてことをするんだと、話が違うじゃないかって怒りはわかるんだけど、
はい、
それをね法律的に制裁を加えるのがあるとしたら、 損害賠償、慰謝料請求しかないんですが、
はいはい、
離婚しちゃった夫が彼女を作って、そのメールを見たら、やったやらないみたいなことが書いてあったと。けしからんというのでは、はい、ちょっと損害賠償を請求するのは、それ自体難しいと思いますね。
それと、子供に相当傷つけて、子供がやっぱり精神科にちょっと通ったんですよね。私に対しては、もう置いといたとしても、子供にやったこと、言ったこと、が許せないんです。
お子さんを傷つけたっていうことだってケースによったら慰謝料請求ができるケースもあるんだけど、それは何年前の話？
それもだから6年前。
6年前でしょ。これ他の弁護士にも聞いたけどとおっしゃっていて、みんな時効だって言ったっていうから、また同じことを言っちゃうかもしれないんだけど、
はい、
不法行為って基本的に時効は3年なんですよ。
いや、はい。
っていう話聞きましたよね。
聞きました、はい。
それで誰が自分にそういう違法なことをして損害が生じたというのを知ってから3年なので、
はい、
それが分かんないときはもうちょっと後になるときあるんですね、
はいはいはい、
でそれでも不法行為のあったときから20年で請求できなくなる、除斥期間って言いますけどね、20年で請求できなくなるってことはあるんだけど、
はい、
それが6年前ってことになると、あなたは親権者ですよね。
そうです。
で親権者であるあなたもお子さんも誰がそういうことを言ったかはその場で分かるわけですよね。
はい、そうです。
元夫でありお父さんがしましたと、
はいはい、
そうするとやっぱり時効の起算点って言いますけど、時効を課税始める時期はその時から3年なので、
はい、
やっぱり時効の問題が出てきちゃって、
あ、はい、
請求できない、お子さんに関してもね。だから残念ながらあなたのお話を聞くとお気持ちは理解しましたけれども、なかなか法律的に制裁を加える、はい、つまり、まあ、具体的には損害賠償請求をする方法はなさそうだね。
わかりました。じゃあもう諦めて、もう忘れて、子供を成人して頑張ってるようなんで、そこで幸せだと思うしかないんですね、
あなたもだってまだ51で若いんだから、
はい、
その方がいいと思いますよ。
わかりました、
なんかあなた今寂しいんでしょ。
寂しいです。
虚しいんでしょ。
そうです。
なんかここ直前とかなんかすごい寂しい思いに苦しんだとか、虚しい思いに苦しんだとかってのはないの？
人が信じられなくなりましたね。
人が信じられなくなった。
はい、復縁するっていう話までして、要するに相手が頑張るって言ってたんで信じてたんですよ。要するに私ってバカだから信じてたんですよ、すべてを。
信じたかったということでしょう。
そうですね。
信じてなんか最初からいないですよね。
いないのかな。
それで現実が分かって、
はい、
人間不信感に陥ったということです。
そういうことですね。
でいいじゃないですか。
そっか、
素晴らしいことです。だって今までは現実を見てないで生きてきたわけでしょ。
ああ、要するに現実を知らないで来た。でも
知らないというよりも現実否認、
そうですね。
もともとあなたは不安だったんです。
はい、
それで現実否認をしたんです。
そうです、はい。
でその現実否認がもうできなくなった。
そうです、そうです。
で今虚しい寂しいって言ってるの、だから良かったじゃないですか。新しい人生の出発だよ、これは。もう今日はね、
はい、
坂井先生の話で、
はい、
まだ51歳、
はい、
前途洋々素晴らしい人生が始まります。
はい、
この事件は、
はい、
素晴らしい事件です。
ありがとうございます。
はい、よろしいでしょうか。
はい、よろしいです。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
不安に対する対処の仕方、現実否認です。